今日のメッセージは復活の章と呼ばれる新約聖書第一コリントコリント人への第一の手紙の15章、御言葉の通読表の今日の箇所ですが、第一コリント15章の20節から34節をお開きください。2メートル以上3メートルぐらい距離があるので、今日はマスクを外してメッセージをしたいと思います。飛沫は飛ばないように極力注意して話したいと思いますが、お読みいたします。コリント人への手紙第1、15章20節。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してくるのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。しかしそれぞれに順序があります。まず初歩であるキリスト、次にその来臨の時にキリストに属している人たちです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。すべての敵をその足の下に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。最後の敵として滅ぼされるのは死です。神は万物をその方の足の下に従わせたのです。しかし万物が従わせられたというとき、そこには万物をキリストに従わせた方が含まれていないことは明らかです。そして万物が御子に従うとき、御子自身も万物をご自分に従わせてくださった方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。そうでなかったら、死者のためにバプテスマを受ける人たちは何をしようとしているのですか？死者が決してよみがえらないのなら、その人たちはなぜ死者のためにバプテスマを受けるのですか？なぜ私たちも絶えず危険にさらされているのでしょうか？兄弟たち、私たちの主キリストイエスにあって、私が抱いているあなた方についての誇りにかけて言いますが、私は日々死んでいるのです。もし私が人間の考えからエベソで獣と戦ったのなら、何の得があったでしょう。もし死者がよみがえらないのなら、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬのだからということになります。惑わされてはいけません。悪い交際は良い習慣を損なうのです。目を覚まして正しい生活を送り、罪を犯さないようにしなさい。神について無知な人たちがいます。私はあなた方を恥じらせるために言っているのです。以上です。この箇所から惑わされてはいけませんと題してイースターメッセージをお伝えいたします。このコロナウイルスに対する有効なワクチンや治療法が見つからないので、この状態はかなり長く続くだろうと言われていますけれども、しかし不安と恐れが蔓延する中で、ある人たちは藁にもすがる思いでいろんな情報をこうキャッチしながら、その情報が正しければいいのですが、フェイクニュースとかデマとかいうものが今飛び交っているのを皆さんもニュースで聞かれていると思います。ある国ではアルコールが感染予防に有効だというデマが流れました。その結果、密造酒を飲んだ2000人以上がメタノール中毒に陥って、200人以上が死んでしまったという悲劇もあります。またイギリスでは今パソコン、インターネットの世界では 5G という技術が進んで、今もうすぐ世界中はあっという間に大量のデータが送受信できる状態になります。 5G というのは第5世代ということを 5G と言って、何が何だか分からない向きもあるかもしれませんが、 その 5G の電波でコロナウイルスが拡散するというデマが飛んで、イギリス政府は躍起になって、そんなことはないと打ち消しているんですね。まあ、そういうデマに惑わされないように、フェイクニュースにまやかされないように気をつける必要がありますが、しかしもし本当の情報が届いたときに、それを人間の勝手な推測や自分の常識で判断して打ち消してしまったら、それはもったいない話です。実は今読んだこのコリント人への手紙、コリント教会のクリスチャンたちの中には、死者の復活を否定する人たちがいたというのが背景にあります。使徒の働き20章にこういうことが書かれていますが、これはパウロの言葉ですが、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。まあ、異端と呼ばれる人たちがいたんですね。世界にそういう異端があります。死者の復活はない、まあ、これは常識的な発言として受け止める人もいるかもしれませんが、キリスト教というのは、罪のない方、神から使わされた救い主が私たちの人間の罪を背負って、代わりに神の裁きを受けてくださって死なれたんだ。しかし罪のないお方だったので、死はそのイエス・キリストを閉じ込めておくことができずに、神の聖霊の力によってその救い主は復活された。この復活がキリスト教の命だ。これを除いたら、復活はないとしたら、キリスト教は哀れな宗教で、それを信じている人たちも哀れな人たちだと言っているわけですね。幸い私たちは哀れな人たちではないわけです。なぜならば、救い主イエス・キリストは死んで3日目によみがえられた。それは事実だと聖書は語っています。この死というもの、多くの人が恐れている死は、遡れば命の源である創造主である神に反逆してエデンの園から追放されたアダムを通して人類に入ってきたということです。そして全ての人を支配しています。死は私たち人間がアダムの罪の遺伝を受けて、全ての人が罪を犯している、その罪の結果が、まあ、死であると定義づけられるわけです。人が死を恐れるのは、本来死ななくてもよいように神によって作られた本当に良いもの、人間は神様の形に似せ作られた最高の良いものなんです。しかし罪によって死ななければならないという、その理不尽さが、この世界に多くの、まあ、呪いと破壊と悲惨をもたらしているということを、私たちは常々聖書から学んでいるわけですね。この死について多くの人たち、哲学者とか宗教の開祖と呼ばれる人たちが語っていますが、儒教の開祖、今から2500年前、紀元前500年前頃の中国の哲学者ともいえる孔子は、死というものについて問われたときに、まだ生がわからないのに、生きるとは何かがまだ十分わからないので、どうして死がわかるかと答えたそうです。正直な人だったようですね。また仏教の開祖、教祖お釈迦さんは、まあ、紀元前600年の方ですが、インドで活動された方ですが、死後は無か有かと問われたことがあるようですが、その問いに対して沈黙して回答を避けたということが伝わっています。そして孔子は73歳、 お釈迦さんは80歳で亡くなられました。一方、イエス・キリストはこのように大胆に語られました。まだ十字架にかかられる前ですけれども、私はよみがえりであり命である、私を信じる者は死んでも生きる。その時弟子たちは何のことかまだ分からなかったんですね。しかし実際によみがえられたイエス・キリストと出会って、彼らは復活がある、死んで終わりではない、希望がある、永遠の命があるということを確信して、そのことを全世界に伝えるべく使わされていったわけです。そして日本にも届いたわけです。死者の復活はキリストを通してくる。死はアダムを通して人類に来ました。しかしイエス・キリストは私たちに復活をもたらしてくださったお方です。そして信じるすべての人が生かされます。どのようにしてでしょうか。今お読みした聖書の箇所で、この15章の20節からもう一回お読みしますが、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してくるのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。これが福音ですね。キリストにあってすべての人が生かされる。どんなことをした人であっても、どんな状況にある人でも、生まれがどうであっても、何もできない病気の中で生まれてきた人も、キリストにあってすべての人が生かされると言ってるわけです。そしてそれには順序があると語っています。まず死者の復活があります。キリストにあって亡くなった私たちの信仰の先輩たち、あるいは旧約時代のアブラハムとか、まあ、含まれると思いますが、イエス・キリストがこの世界の終わりの時代にある時空中に来られるんですね。その時にどういうことが起こるかというと、私たちが消えるわけです。まあ、レフトビハインドという映画の中では着物だけが残っている状態が描かれていますけれども、そういう現象が起こるわけです。テサロニケの手紙の御言葉を見ますが、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。これが空中再臨、再臨の第一段階です。すぐに地上には来られません。空中再臨の時にまず亡くなっているクリスチャンたちが墓の中からよみがえります。そして生き残っているならば、瞬間的にその体が変えられるということを聖書は繰り返し語っています。この15章の後半51節52節を見てください。同じようなことが書いています。51節、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。いかがですか。信じられますか。人間の常識理性では計り知れない神様の御業なので、信仰による以外にこれを捉えることは不可能です。しかし信仰の霊が与えられているので、私たちはまともに信じることができる。だから私たちには希望があるわけですね。キリストに属している者たちというのは、第一に地上の人生を終えて天に召された生徒たち、第二にその時に生きている生徒たちの体が朽ちない体に変えられるということです。 その後キリストはどうなされるか、この15章の23節を見ていただくと、しかしそれぞれに順序があります。まず初穂であるキリスト、次にその来臨の時にキリストに属している。この来臨という言葉はパルーシャというギリシャ語で、王様が人々が住んでいる町を訪問されるという意味があるんですね。イエス・キリストはこの世界を訪問してくださる、再び来てくださるということなんです。そしてクリスチャンが一挙にこの世界からいなくなったと患難時代が訪れると黙示録には記されています。今コロナウイルスの感染でこれだけ右往左往している人類ですが、これはまだある意味で小手始め、まあ、この後に襲ってくるいろんなことを話すと皆さんも今晩眠れないかもしれないのでやめますけれども、黙示録をぜひ聖書通読の中で外さないで、わからない、難しいから読まないというのではなくて、ぜひメッセージを聞いたときに理解するのには読んでいないとわからないんですね。つながらないわけです。断片的にしか受け止めていないと本当の危機感というものは伝わらないんです。そして希望も伝わってこないんです。ですから今は黙示録の時代だと受け止めて、ぜひ読んでみてください。そしてわからないことがあったら電話でもいいですし聞いてください。分かっている範囲でお答えいたします。患難時代は7年間ですが、前半は比較的軽い患難、後半は大患難時代と呼ばれます。それぞれ特徴があるわけですが、その患難時代の中でイスラエルという国は今イエス・キリストを救い主としてはメシアとしては信じていません。しかしその大患難時代の中でイスラエル民族が、神に選ばれたその民族が悔い改めるわけです、民族的に。そして彼らが叫ぶことは何かというと、イエス様が語られたマタイの福音書の中で、あなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。イエス様が来られた当時のイスラエルはイエス様を祝福しなかったんです。しかし祝福する時が来るんです。彼らの目が開かれる時が来るんです。それは大患難を通して世界がイスラエルを敵視して苦しめる時に、彼らは今まで自分たちは何という間違ったことを、神が怒られた救い主を私たちは拒否してしまったんだろうということに気がついて、国民的に泣いて悔い改めるわけです。その時に主よ来てくださいと彼らは祈る、叫ぶ。そしてキリストが地上に再臨されるということを聖書はあらかじめ伝えているわけですね。そしてその時に世界はイスラエルを滅ぼそうとして集まってきているその軍隊が瞬間的に瞬時に滅ぼされる、キリストの力によって滅ぼされると記されていますが、その後キリストは王国を父なる神に渡されると書かれています。そして神の国は、今私たちは神の国を求め、神の国の福音を述べ伝えて、この世界に神の支配をもたらそうとしていますが、この時に神の国は完成し、キリストはその国を父なる神様にお返しする、そして神が全ての全てとなられるという、この素晴らしい出来事が語られているわけです。私たちは今そこに向かっているわけです。世界は厳しい、苦しい、大変なことが起きている。しかしそれで終わりではない。神様は御心にかなったことを今なさっておられるんですね。このコロナウイルスが蔓延している原因は私たちにもあるわけです。まあそれはさておきまして、復活によって信じる者は、すでに救われている、贖われているこの魂にふさわしい体が与えられて永遠に生きるということです。アダムを通してきたものとキリストを通してきたものの違いを見ました。第二に、 死者をよみがえらせてくださる神に寄り頼んで生きるとはどういうことか見ていきます。その当時、29節を見てください。そうでなかったら死者のためにバプテスマを受ける人たちは何をしようとしているのですかという不思議なことが出てきます。死者のために洗礼を受ける人たちがコリント教会にいたようです。私たちはそんなことはしません。でも書かれているのを見ると、なんかパウロがそれを認めているかのように見えますが、そうではないわけです。パウロはそういうことを認めていないんですが、復活なければそういうことをたとえしたとしても虚しいのだと言ってるわけです。それを引き合いに出しただけということですね。復活がないなら信仰ゆえに迫害や困難に耐えるのも虚しい。クリスチャンたちはなぜ苦しむのか、宣教師たちはなぜ殉教するのか。もし復活がなければそんな無駄死に、犬死にはないということですね。でも復活があるから、復活の希望があるから、クリスチャンたちは神様に召されて宣教師になってジャングルの中にも入っていったわけです。エクアドルのアウカインディアンの中にアメリカから行った若い宣教師たちは5人ともみんな殺されました。家族たちは嘆き悲しみました。しかし神様が語られたんです。彼らの死は決して無駄ではない。あの暗闇の中に住んでいるアウカの人たちに福音を伝えるためにはこのような犠牲も必要だったんだ。続く人はいないだろうか。人間だったらそんなことを言ったら気違い、帰ってと拒絶されますが、その死んだ5人の宣教師たちの奥さんたちは立ち上がったんですね。そして自分の主人たちが殺されたその現場に行き祈って、そして殺した人たちに福音を述べ伝えて、夫を殺されたその妻の福音を聞いて、その犯人が信じて、そしてアメリカに渡ってきて、私はかつて皆さんが怒られた宣教師を殺しました、しかし神様はそんな私を許して永遠の命を与えてくださったんですという証しを、何千人か集まっているその会場でしたときに、その会場には神様の御臨在と栄光が表されたそうです。復活がなければそういうことも無意味です。ただ苦しいだけの人生だったら、太く短く楽しんで生きる方を選ぶ人がいても不思議ではありません。ですから惑わされる確率は高いと言えるでしょう。主に交われば赤くなる、影響を受ける人は多いわけです。しかし復活を信じる信仰者の生き方はそれとは違います。出てきましたね、はい。ピリピの3の10節11節ですが、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。イエス様を信じたら罪が許されて永遠の命が与えられている、そして復活するという希望はクリスチャンは持っているわけですが、パウルはそれで満足しなかったんです。自動的に、はい、死んだら天国という考え方ではなかったんです。生きている間こんなにも犠牲を払って私を救ってくれた神様にどのようにお仕えしたらいいだろうかということが彼のテーマであり、そして彼は召されて選ばれて福音を伝える宣教師となって当時の世界に福音を伝えました。そして死ぬ前に何度も会いながら、その中で経験するイエス・キリストの復活の命に預かって、そのことをこういうふうに表現しているわけです。どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。恵みであると同時にそれは 私たちが果たすべき役割が何かあるのだということを教えているわけですね。その復活の命をこの地上にいながらにして味わうことができる、そういうことを伝えているように思います。コリント人の第二の手紙の一章にはさらにこういう御言葉があります。兄弟たち、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危なくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これをもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神に揺り頼むものとなるためでしたと語っています。死者をよみがえらせてくださる神に揺り頼む信仰とはどんな信仰でしょうか。私の尊敬する渥美康郎というアントキ宣教会の総主事をされていた、インドネシアでも17年間宣教師をされた方がいらっしゃいますが、その奥さんの渥美美智子さんという方の証を読んで本当に感動し、まあお伝えしたこともあると思いますが、インドネシアのカリマンタンという島に使わされて、そこは交通手段は川を船で移動するというものだったんですね。ある夜、子供を連れて息子を連れてその船に乗っていた時に、その船が火災を起こして、そしてみるみる間に燃え尽きて沈んでしまった。当然乗っていた人たちも投げ出されたわけです。そして渥美美智子さんは必死で子供を抱きかかえていましたが、夜の川で、もう無我夢中で泳ごうとしている時に手が離れてしまって、必死で探しましたが見つかりません。そして、もがきながら子供を助けようとしていたその母親も力尽きて川の底に沈もうとして、ついに、死を覚悟したそうですが、その時にかつて、宣教師は何年かおきに帰ってきて、教会をこう回りながら宣教報告会、デプテーションというのをするんですね。その時に訪ねた大阪の教会のある婦人の顔が浮かんで、あなたのために祈っているわよっていう声が魂の底に響いてきたそうです。そしてその声に押されるようにして必死になって、彼女は手を動かしながら水面に浮かんだ時に、その溺れていたと思った息子の体に触れて、ついに二人とも助かったということが、本の中に記されているんですね。そのようなことを何度か経験して宣教師たちは、渥美宣教師ご家族は17年の働きを終えて日本に帰ってこられて、次の宣教師たちを育てる働きに携わっておられましたが、その息子さんもお父さんの後を継いで牧会牧師となって素晴らしい働きをされています。私たちのクリスチャン生活、信仰生活の中にも、もう耐えられない、こんなことは嫌だ、神様助けてというようなところを何度か通ると思いますが、しかし神様に揺り頼む信仰があるならば、その信仰さえも与えられている私たちですが、神様は折にかなった助けを与えて、私たちを再び生かして、神様の栄光のために用いてくださるお方です。今まで悩んだこと、苦しんだことはこのためだったという、もう神様にしか合わせることができない、ジグソーパズルのような人生かもしれませんが、神様は帳尻を合わせるだけではなくて、しっかりとそのピースをはめて素晴らしい絵を見せてくださるんですね。イースターというのはそういうことを改めて確認する時ではないかと思います。それは復活されて今も生きておられるイエス様が、見よ、私は世の終わりまでどんな時にもあなたと共にいるという約束が私たちに一人一人に実現する、そのことを信じていきたいと思います。 復活信仰は生きておられるイエス様により頼む信仰だと言います。この信仰をいただいていることを感謝し、このコロナウイルスの蔓延する中ですが、決して神様を見捨てておられる方ではない、その中をどのように生きるかを教えようとされている、そのメッセージを聞きながら、自分にできることはないだろうか。武漢では中国のクリスチャンたちが防護服を着て戒厳令のような状態で都市封鎖がなされている中で、人々に愛を表し祈り、そしてマスクを配っている姿が伝わってきています。恐れないで、まあ不安や心配はあるでしょうけれども、今自分に何ができるかということを祈っているときに与えられた活動だったと思います。最初にコロナウイルスを発見して、そして知らせた目のお医者さん、眼科医は、自分がウイルスにかかって死にましたが、もし彼が知らせなかったら、もう世界はこういう状態ではなかったでしょう。クリスチャンのそのお医者さんは身を挺して、そして政府から、そんなこと言うなと厳しく脅迫されたにもかかわらず伝えてくれたんです。目にウイルスが入った。目は体の内臓と言われますけれども、その敏感なところに、まあ、眼科医が何人も亡くなりましたね。しかしこのお医者さんは復活の命を信じていたクリスチャンです。私たちは同じようなことはできないかもしれませんが、できることはあるのではないでしょうか。まず目を覚まして本当に祈る必要があります。神様はこの地を憐れんでくださるように、私たちの教会員、兄弟姉妹、その家族が感染しないように名前を挙げてぜひ祈っていきましょう。7時14分第二歴代書7の14節に基づいた祈りを呼びかけているところがあったので、私もまあなんとか祈っていますけれども、ぜひ祈りの輪に加わって、体は離れていても心は神様によってつながっていくことができる信仰の世界です。ぜひ、長い戦いになると思いますが、復活の命をいただいている私たちができることをさせていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、主で終わるだけの人生は虚しい。しかし私たちにはイエス・キリストによって与えられた復活の命、永遠の命があることを感謝します。この命は状況に支配されず、そして人間の勝手な思いに流されず、私たちの寄って立つ基盤であり、固く立ってと言われている信仰の土台が復活信仰であることを覚えます。どうぞ主よ、この信仰によってこの時代を人々に復活の希望があることを指し示す光となっていくことができるように、私たちを続けて御手に握って用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。